から林王国攻撃カレッジに始まります。弘前大学の先生が毎回毎回面白い講義をしてくれることになっているんですけど、今日はどんなお話なんでしょうね。そうそう、聴講すると青森県民カレッジの単位1単位になるんですって。そろそろ時間かな。
起立、礼、着席。
リンゴ王国攻撃カレッジ、今日のお題は先生、
刑法改正と刑罰の本質というお話をします。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国攻撃カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学人文学部公共政策講座の平野清先生です。
こんばんは、平野清です。
そして、平野先生の教室から大学院生の高田剛さん、それから学部の佐市美奈子さん、鳥矢部智子さんもいらしてます。
こんばんは。
そして今週のアシスタントは大吉彩香さんです。
はい、皆さんこんばんは、大吉彩香です。
先生、今日は、刑法改正と刑罰の本質という非常に非常に固いテーマでお話を伺うんですが、大まかに言ってどういうお話を今日は伺えるんでしょうか。
そうですね、まず刑法っていうのは皆さんほとんど馴染みのないものだと思います、はい、というか馴染んでもらって困ります。
そうですか。
なので、まあ、刑法どういうものか、でそれが今どういうふうに動いているかという話を少ししたいと思います、
はい。
でまあ、このあと裁判員制度っていうのが来年から始まるんで、まあ、その刑法を通じて、まあ、実際に刑罰を皆さんが科すという作業に関わるときにどういうことを考えていけばいいんだろうかと、うん、いうことを少しお話したいかなと思ってます。
そうですよね、裁判員制度というのは非常に、我々一般市民にとってどんどん身近になっていく、その圧迫感が結構ありますからね、ぜひそのお話も伺いたいと思います。そして今日おいでになっている学生の皆さん、大学院生の高田さんと学部の佐市さん、鳥矢部さんなんですが、まず高田さん、
はい、
大学院というからにはもう法律専門、はい、刑法専門、
そうです
ということですよね、
はい、
なんで刑法なんですか。
まず刑法っていうのは法学の中でも特に学説の対立が激しい分野というふうに言われてるんですけど、そういった中で自分の見解を主張するっていうことのために、自分と違う見解を深く理解した上で批判点を見つけていくっていうのは重要になってくるんですね、
うんうん
う
ん、
そういう力を身につけたいと思って刑法を専攻しています。
なるほどね、相手の、論の弱点を看破して論破しちゃおうと。
そうですね、聞こえは悪いですけど。
はい、そして佐市さんと鳥矢部さんなんですが、学部生ということで、
はい、
お二人どういう理由でこの平野ゼミを選ばれたんでしょう。まずそれじゃあ鳥矢部さんから。
はい、私は法律を学ぶに至った理由は、高校生の時に世間には法律を知らないために損をしている人がたくさんいるという実態を知りまして、うん、そのために弱者が弱者でしかいられない実態を法律の知識で少しは解決できるのではないかなという淡い期待と安易な考えで法律を学ぶに至りました。
おー、すごいですね。そして佐市さんは。
私はこれから社会に出たら法律に関わる場面も出てくるかもしれないので、法律を学びたいと思ったことと、あとは法律の勉強を通して論理的な考え方も学べたらいいなと思って、法学コースを希望しました。
はい、先生いかがですか。もう感動して聞いてましたけど。
そうですね。
じゃあ早速刑法のお話にガラッと変えていきますか。それでですね、刑法というのは先生おっしゃったように、その我々にはあまり身近にならない方がいい法律ということなんですけど、でも結局は我々に非常に関わる法律でもあるわけですよね。
そうですね、まあ、刑法っていうのは関わっちゃいけないというのは、もともと犯罪と刑罰というのを書いてある法律なんで、関わるとすれば、うん、犯罪者になるか被害者になるかということなんですね、うん、ただ、さっきもお話しましたけど、裁判員制度が始まると、まあ、刑事事件の裁判をすると、そうすると皆さん方それぞれもしかしたら裁判所でそれに関わるかもしれないと、うん、いうと、そういう意味では身近になってきている法律なんだと思います、
うん、確か裁判員制度っていうのは重い罪の ケースを扱うことになるんですよね。
そうですね、まあ、あの死刑まで、実際には判決を出すことができる、一般の人たちも一緒になってですけどね。そうするとかなり、まあ、皆さん方あの不安に思ってることも多いんじゃないかなというふうに思ってます、
うんうん、裁くことの重さっていうのはだんだんこう思考日が近づくにつれてすごく重く感じる方が多くなってきてると思うんですよね。まずその前に、それは後からまたあのお話しいただくとして、その刑法っていうこと自体ですね、これはどこの国もある法律なんですか？
そうですね、まあ、あの一番刑罰っていうのは重いものです。でやっぱりそのいろんなこと、例えば殺人が起これば当然刑法っていうのはなければ裁けないことになってしまいます。刑罰科すっていうのも刑法しかないですから、ちょっとまあほとんどの国ではあるんだろうというふうに思ってます。
その中で先生がご専門の刑法、まあ、日本の刑法ということなんですが、これはどうなんでしょう、法律としてはこうきちっと一定の線がずっと昔から通ってる、全くこの変わりようのない法律なんでしょうか？
ですね、刑法っていうのはできたのは明治40年なんです。今の法律自体は明治40年にできた法律を、まあ、少しずつ少しずつ変えながら、新しい法律、新しい犯罪ができたらそれに対応するように変えていってる。でも元の形は明治40年なんですね。だから、まあ、新しいところには対応できてますけど、でも元は本当に古い法律になってます。それがずっと続いてるっていうのは、まあ、ちょっと古すぎるって言えば、学生さんからよくね、なんで変えないんだって言われるんですけどね、うん、僕は変えれませんからね、うん、
まあ確かに、うん、まあ、私もあんまり刑法は条文読んだことないんですけど、あの民法あたりはカタカナで書いてあったりしますよね。刑法もそうなんですか？
まあ、民法もあの最近変わってあのひらがな文字になったんですけど、うん、刑法も平成7年まではあのカタカナ文字の文で、私がだから大学院に入った頃はあの古い言葉で、しかも漢字も難しくてね、うん、あの条文読むの結構大変だったって記憶があります。今の学生さんはね、普通に日本語読めれば読めますからね、うん、あのそういう意味ではいいなって思いながら、はい、見てますけど。
あ、まあ、読めることと理解することはかなりまた違う問題がありますよね。そして、この刑法に関しては最近もやはりこう次々にモデルチェンジといいますか、改正があるわけですね。
そうですね、まあ、あの本当にここ数年毎年改正があります。で毎年改正があるとどういうことがあるかというとですね、あの私たちが読んでる本が毎年変わるんですね。そうすると非常に出費がかさんでいると。これが一番困ってます。
あの 法律の改正の、解説書、
解説書が各いろんな先生方がそれぞれ書いてる本があって、うん、それが新しい法律ができるとどんどん変わっていくんですね。ここ数年異常なほどにあの本が出てきてしまって、ちょっともう追いつかないっていうのが本当のところですね。
その場合あの改正前の解説書というのはお蔵入りになるんですか？
まあ、使える部分、つまり変わってない部分は使えるんですけども、うん、新しい法律条文ができたときにその条文を勉強しようとすると、どうしても新しい部分を書いてある本を買わなければ勉強できないんで、うんうん、その意味ではかなり切羽詰まった状況に置かれてます。
なるほどね。先生方の研究費も限りがあるわけですしね。
そうですね、まあ、あの家計もちょっと圧迫してると
。あ、家計も。この刑法に関しては最近 その主な改正というのはどういうものがあるんですか？
そうですね、毎年結構大きく変わってきているっていうのはあります。で大きなところはあとでちょっとまたお話をしようかなと思ってますけど、平成16年と平成19年っていうのは皆さんにもちょっと、まあ、関わるって言ったらおかしいですが、まあ、皆さんも興味を持っていただけるような内容じゃないかなと。で例えば最近のニュースとかでよく出てくる危険運転致死傷罪っていうのはよく出ますよね、
はい、
福岡の事件の時もかなり裁判官がおかしいって話がね、そこら中で出ましたけど、あれ自体は実は平成13年にできたものなんですね。でその後、まあ、徐々に改正作業っていうのは行われてるんですが、まあ、あの危険運転致死傷罪も実はこの何年間かしか、まだ13年ですから7年ぐらいしか経ってないにもかかわらず、
うん、
もう2回改正が行われてるんです。
うーん、
まあね、あれだけあのいろんなところで声が出てきますと、やっぱり重くしたり、まあ、範囲を広くしたりっていう作業が今も行われてるっていう感じです。
実際その、まあ、危険運転の致死傷罪の他にそのなんていうかな、エポックメイキングな改正というのはあります？
例えばあの平成17年 に人身売買に関する罪というのができてるんですね。
人身売買ってあの昔 の, あのリンカーンの時代とか。
そうです、そうです、そうです、はい。で日本は実はそういう法律がなくて、うん、でそれが海外からいろんな批判を受けてですね、ようやくできたっていうのがこの人身売買に対する罪なんです。
なんか信じられない思いですね。
今まではですね、結構誘拐罪とかで、うん、あの賄ってたところはあるんですね。ただやっぱりその人身の保護っていう観点でいくと、それだけでは十分じゃなくということで、まあ、この人身に対する罪の中に、まあ、人身売買罪を入れたという形になってます、
ね。うん、あとはどうですか、先ほど平成19年の改正というのもありましたけど、16年でしたっけか、はい。
平成16年の改正というのが比較的まあ大きかったのが、まあ、あの法定刑がかなり引き上げられたんですね。法定刑というのは条文に書かれている刑罰になります。で実際の裁判の作業の中では、例えば殺人という罪だと、うん、死刑または無期もしくは5年以上の懲役と書かれているので、うん、死刑か無期懲役か5年以上20年以下の懲役かの中からどれかを選んで、うん、さらに有期懲役というその5年以上20年以下の中でどれにするか、うんうん、を決めるんです。
20年以上というのはないんですか？
20年以上は今は普通の、まあ、いろんなあの条文によってかなりありますけど、基本は20年というのが上限です。これでも長くなったんですよ。15年ですから。この16年の改正の時に15年だったのが短いだろうっていうので20年に上がったっていうのがあります。
なんかアメリカではあの、いろんなあの罪を重ねると懲役300年とか400年とかっていうのはあのニュースで出てきたりしますけど、日本にはそういうのはないんですか？
ないんです。一番長くてそのそういろんなの重ねた場合がさっき言った30年っていうのが上限なんです。一つの犯罪で一つの行為で一つの犯罪になった時に上限は今は20年が最長です。
ということはいろんなその改正を今もまた、まあ、見直し作業をしているということなんでしょうね。
そうですね。あの実は今国会がいろいろ止まっている状況が続いて、ここ1年ぐらいちょっとごちゃごちゃしてるんで、あのあんまりできてないですけど、実はもうあの審議に入っている法律、刑法改正まだあるんですね。これが通るとまた今年あの1つぐらい増えるかもしれない。
なるほどね。でまた先生の家計を圧迫すると。
そうなんです。深刻なもん
です。深刻ですね。この刑法のそのなんていうの、刑罰を見直すっていうのはどういったあたりから来てるんですか？
まあ、あのその立法趣旨というふうに言うんですが、その立法を、まあ、条文を変えたときに、まあ、どういう理由でこの条文変えますよっていうのがあるんですね。でそれによると、まあ、あの平たく言えばその特にこの16年の改正の時は凶悪犯罪が増えてると、うん、でその凶悪犯罪に対して適正な刑罰が課せないじゃないか、ちょうどいいみんなが納得するような刑罰課せないじゃないか、だからもうちょっとなあの長い刑罰を課せるようにしたらどうだっていうのが、まあ、一応ここでの立法趣旨というふうに考えられてます。
ということはやはり世間社会が罪をもっと厳しくして、まあ、法律を犯す人を少なくしようということなんですかね。
そうですね、まあ、あのいわばその軽い罪で早く出てきて、軽い刑罰で早く出てきてしまうんじゃなくて、重い刑罰を課して長く刑務所に入れておけと。で今までは軽いと思われたのをもうちょっと重くしようっていうのが一つ、それから、まあ、もう一つはやっぱり、まあ、重くすれば国民もやらないだろうっていうところがどっかにあるのかもしれないですね。威嚇ですね、威嚇。
まあ飲酒運転はかなり減りましたけどね、あれはあの、罰金の重さが結構皆さんあの記憶の中に留まっているようですね。ということでちょっとこの話は曲を挟んでもう少し続けたいと思います。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学人文学部公共政策講座の平野清先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、先ほどあの裁判員制度のことでですね、まあ、我々一般市民の間に、まあ、身近に降りかかってくるっていうような感じだったんですが、裁判員はその、まあ、被告の方のそのなんていうか刑の重さっていうか量刑の部分もタッチするんでしたっけ？
そうですね、あの実際には、まあ、例えば懲役何年とか、うん、あるいは死刑っていう判決まで関わることになります。そうするとやっぱり、ね、皆さんもじゃあ死刑ってどういう場合なんだろう、 どういうふうにしたら何年の刑罰なんだろうっていうのをやっぱ考えてもらわなきゃいけないんじゃないですかね。
うん、実際漫画じゃないんですからね、はい、生身の人間を裁くというところですからね、
はい、
そういう刑の重さというか長さっていいますか、ここら辺を測るっていうのが非常に我々にとってまだ身近じゃないっていうか見通しのつかない問題であるんですけど、
まあ、そうですね、まあ、今の段階でそのどのくらいのことしたらどうだろうって考えてもらうのはちょっと、まあ、多分難しいと思うんですね。だからまあ少なくとも皆さんにはその刑罰はなんで科されるんだろうか、
うんうん、
その理由ですね、
はい、
その辺のところは少しこう考えててもらいたいかなっていう気がしてます。
まあ、単純に言えば犯した罪の重さに応じてっていうようなフレーズになっちゃうんですけど、ことはそう単純じゃないわけですよね。
そうですね、まあ、いろんな要素が関係してくると思います。例えばまあ一番分かりやすいのはそれこそ目には目を歯には歯をじゃないですけど、
ハムラビ法典と言われる、
そうです、はい、あれが一番根本的な考え方なのかもしれません。で皆さんにも分かりやすいんだと思うんですね。人一人殺したらもう死刑でいいだろうっていうのは、まあ多分みんなどっかにはある感覚なのかもしれない、ね、うんうん、
気持ちの中としては、ね、
はい、
うん、でもそういうわけには現代社会はいかない。
そうですね、その考え方を一応応法経論というふうに、難しい言葉なんですけど、応法、
因果応報の応法ですね。
そうです、因果応報の応法です、はい、応法経論という言葉で表してます。で刑罰の本質はそういうものなんだっていう考えてしまえば意外と量刑は楽かもしれないですね。
うん、
やったことに対してそのことと同じことを害悪を加えればいいんだっていうふうになります。だけど、うん、その害悪を加えるっていうことは結局例えば懲役10年なら10年間その苦痛を受けてればいいんですね、
うん、
つまり犯罪者の人たちが別に反省したりとか、
うん、
改心したりとか、つまり悔い改めたりとか、そういうことは実は必要なくなってしまう。そうするともうちょっと別の要素を考えなきゃいけない、うん、ということになるんだと思うんですね、
はい、となるとそのじっと10年間我慢していわゆる私服10年の状態でそのまままた社会に戻ってきちゃうというのは社会にとってもあまり益はないことですよね。
そうですね、だからまあその場合に考えなきゃいけないのはやっぱりその加害者の側、犯罪者の人をどうやっていわゆる犯罪から遠ざけるか、
うん、
どうやって反省してもらってもう二度と犯罪を犯さないようにするかっていう観点もやっぱり刑罰を科すときは考えなきゃいけないんじゃないかと思います。うん、それが一般的なちょっと難しい言葉を使うと特別予防というふうに言われるんですね。
うん、
刑罰自体は、まあ、ある種犯罪を予防するためにある。その中の予防の中で一つの考え方として、まあ、犯罪者をまあ反省させる、
うん、
いろんなプログラムを組んで反省させてその中でまあ社会に戻った時にその犯罪者が二度と犯罪を犯さないようにするという考え方っていうのもやっぱり刑罰論を考えるとき、つまり実際にまあ裁判員の人が判決を下すときに全くこれを考えないっていうのは難しいし、うん、まあ、実際その場になってその人を見たときにやっぱそういうことも考えるようになるんじゃないかなというふうに思ってます。
うん、確か昔 その死刑囚の言葉に知らなかったから犯罪を犯したっていうような意味の言葉があったと思うんですけど、それを知らないで犯罪を犯すことをなくすっていう意味ではそういう刑期に入っている方の教育っていうのもまた必要になるわけですね。
そうですね、どういうことをしたらこういう目に遭うのかって言い方していいのかな、
うん、
でもそうやって自分のやったことの重大さを分からせるっていうこともやっぱり重要な刑を科すことの意味になるんじゃないかなと思います。
うん、これはもうなんていうか、先ほどの因果応報とはまた全く次元の違う刑の加え方ということになるわけですね。
そうですね、だから例えば因果応報だったら、まあ、人を殺した者は死刑でいいじゃないかっていう考え方が出てくるんだと思うんですね。だけど例えばその人を殺したといってもいろんな事情がある、
うん、
でもしかしたら悔い改めて本当に、まあ、自分自身反省して社会に戻ってきて普通の人と一緒に生活ができるようになるかもしれない、そういう観点を考えたらやっぱり何でもかんでも死刑にしていいかっていうと必ずしもそうとは言えないんじゃないか、
うん、
まあ、ちょっと極端な話はしてるとは思うんですけど、
うん、
だけどそういうところでいくとやっぱりただ単に重く処罰していけばいいんだよっていうことではないんだろうと思います。
うん、その予防っていう点ではその後で教育っていうのは、まあ、いわば事後処置みたいな形なんですけど、事前に、犯罪を予防する という考え方も当然あるわけですよね。
はい、その考え方もあります。でそれが一般予防というふうに言われます。つまり、まあ、刑罰を科すことによってちゃんとこう悪いことしたらこういう目に遭うんだよということを一般の人に知らしめることによって、一般の人があ犯罪をするとこういう刑罰に科されるんだ、じゃあやめようっていうふうに、まあ、あの単純な図式にしてしまうと、うんうんうん、そういうふうな考え方が一般予防って言われます。ただ一般予防も難しいところがあって、うん、例えばじゃあちょっとしたことでも悪いことしたら重い処罰に科されるんだってことを強調していくとすれば、今度は逆に見せしめの刑罰を科してしまうことになる、うんうん、そこの部分だけを強調するわけにはいかないんですね。そうするとやっぱりさっき一番最初に言った応報という考え方、それから予防という考え方、これらをやっぱり、まあ、ある種ミックスして、うん、まあ、どこにウエイトを置くか、どこを力点を置くかっていうのはやっぱ人によって考え方は違ってくるかもしれないんですが、うん、そういう形でいろんな考え方を、まあ、整理しながら実際の刑罰を科すという場面ということを少し考えてもらえればいいんじゃないかなというふうに思ってます。
まあ、どちらかというとその人間そのものに対する信頼が前提になっているようなところがありますね。
もともとそのやっぱり犯罪者を重く処罰しようっていうところに行くと、犯罪者はやっぱり異質のもの、うん、自分たちとは関係のない人たち、全く別の人たちなんだっていう発想がどっかにある、うん、そうすると逆に自分は犯罪者にはならないんだ、犯罪者ってのは自分とは全く関わりのない人なんだっていう考え方をすれば、当然刑は重くなっていくし、うん、過激な刑罰を科すことになってしまう。だけどその人たちが社会に戻ってくる、死刑にならない限りは戻ってくるわけですから、戻ってきたときにどうするのか、あるいは一般の人たちが犯罪に近づかないためにどうするのか、そういうこともやっぱり刑罰を科す上では考えていかなきゃいけないんじゃないか。やっぱり犯罪者確かに悪いことはしてます。で学生さんたちにもこういろいろ話を聞いてると、いや悪いことしたんだからしょうがないでしょって言われ方をするんだけど、でもやっぱり帰ってくる同じ人間なんですね。そこの点を全く欠落させてしまって、欠いてしまって、そのただ自分とは関係のない異質の人だから重くして処罰していいんだっていう考え方を取るのはやっぱりできないんじゃないかなっていうふうに思います。
これはそうしますと、もう逆にその犯罪を予防した方が社会全体にとって、メリットがあるというあたりもちょっとはあるんじゃないですかね。
そうですね、まあ、そこが一つ大きなポイントになると思いますね、うん、だから例えば本当に死刑っていう重い刑罰を科してしまえば、それは犯罪者はこの世から消えてしまうんですね。だから死刑っていうのは本当にさっきお話した特別予防っていう観点も無理だと、だから更生可能性がないっていう、難しい言葉で言うと、うん、更生可能性がないっていう表現を裁判所は使うんですけど、あれは結局もうどんなに教育してもどんなにやっても悔い改めることがないんだと、だからもうやむを得ないんだっていう発想が死刑を科すときにはあるんですね、うん、でもそれを裏を返せばやっぱり教育したり、その実際に悔い改めて反省させれば社会に戻ってこれるような人間であればですね、そういう人たちに関してはやっぱりちゃんとこういうことがやった悪いんだよっていうことを理解してもらう、で理解させておいて社会に戻すっていうところがやっぱりないと、うん、やっぱりそこの観点っていうのは重要なんじゃないかなというふうに思いますけどね。
うん、実際に犯罪を犯した方でもその偶発的で偶然たまたま不可抗力でそういう犯罪に巻き込まれたっていうケースもあるかもしれませんもんね、はい、そういう方がまた社会に戻ってきてその方の生活が、再構築できるっていうことはやっぱり必要ですよね。
そうですね、うん、やっぱりそのよく学生さんとかに質問を受けて、その懲役6年と懲役7年って何が違うんだって言われるんですね、うんうん
はい、
で明確な答えがないんですよ、
うん、
で今までは裁判官が感覚というか勘で決めてたところがあるんですね、うんうん、で学生さんにそういう聞かれた時にどういうかっていうと、刑務所に入ったら誰にも会えないよで、うん、一日の生活って本当に朝起きるとこから夜寝るとこまで規律正しいと言えばいいけど、もう全部制約がかかってて、
うん、
例えば昼間の自由時間でも横になっちゃいけないとか、
うん、
本も勝手に好きなもん見る全部勝手に見るわけにいかないとか、
うん、
お風呂にも週に3回とか2回しか入れないとか、うん、運動もできないとかね、
うん、
そういう生活を365日するぐらい悪いと思うかどうかっていう言い方をするんですけど、そういうふうなこう何ていうかイメージみたいなのを持ってもらうと少し分かりやすくなるし、
うん
う
ん、
そういうところまで刑罰を科すことが必要なのかどうか、そういうのを科さなくても改善してくれる、まあ人間って言い方がどうか分かんないけど、
うんうん、
まあ、普通の生活ができるようになるだろうっていう人に関してはあえてそういう苦痛を科して、まあ その長い間刑務所に入れとくとかね、そういうことは必要ないんじゃないかっていう考え方もやっぱどっかに持ってないと裁判員になった時って大変かもしれないなって思ってます。
うん、まあ、実際にその、いわゆる刑務所の中の生活っていうのは時たまテレビなんかでね、見ますけど、あれはあくまでもその切り取った部分しか我々見てないわけですからね。365日24時間そこの生活があるっていうのは非常に重いですよね。
でかつ、まあ、出てきた時もう今までと全く同じ生活が保障されてるわけではありませんから、当然周りの人たち近所の人たち知ってればそこには住めなくなりますし、まあ、犯罪者って目で見られるっていうところも考えると、やっぱり1年って短い短いって言われるんですけど、自分がねそこ行けって言われたら嫌だなとか言う世界じゃないんですけど、やっぱりちょっと耐えられないなって思ってしまうんですけどね、私は。
まあ、これはそのまあ、いろんな、これをお聞きになっている皆さんにとってもいろんな考え方があると思いますね。あの実際その一番最初の犯罪を犯した分だけの、そのまあ報いという考え方もあるでしょうし、まあ、そのそれぞれの色合いによってそれぞれおっしゃることが違うと思うんですけど、この刑罰をその犯罪を犯したあるいは犯罪を犯したと思われる人に、加えるっていう、そのことは結局はその国しかできないことですよね。ここら辺にそのなんていうかな、刑罰というものの、特殊性って言いますか、そこら辺あるような気がするんですけど。
そうですね、その通りだと思います。でやっぱり今、まあ、被害者の方の人権ということが非常に強く叫ばれてて、で被害者のことを考えるよく、まあ、あの授業とかでもやっぱりその被害者のことを考えたらこの刑罰はおかしいと思いますっていうすごい正義感の強い人が多くてですね、意外と弘前大学強いんですよ。あの本当にあの下手なこと言ったら僕が悪者なんじゃないかぐらいのあるんですけど、
はい、
やっぱりそこで、ね、皆さんに考えてもらわなきゃいけないことって、ただ単にその被害者のためだけじゃなくてもっといろんなことがあって、で最終的にはもちろん被害者の保護は大事なことなんですけど、だけどやっぱりそのいろんな要素があるんだよってことはまず気づいてもらいたいかなというふうに、あの今やってる中でね、あのいろんな授業やったりこうやってお話しさせてもらったりしてる中で、皆さんがそういうことを少しでも考えてもらえればいいんじゃないかなというふうに思ってます。
まあ、もちろん被害者の方、犯罪被害者の方の救済っていうのは非常に重要な部分になると思うんで、まあ、これはまた、曲を挟んで、3番目の時に少しお話を伺いたいと思うんですが、これはやはり現在の刑法っていうのはそういう意味でいくとどこら辺に重点が置かれてるんですか。
重点っていうのは
つまりあの犯罪予防なのか因果応報なのか。
まあ、さっきも話したようにやっぱりバランスというところなんだと思います。で、まあ、いろんな考え方あるんですね。あの人によって、考え方かなり違って、あの偉い学者の先生とかに下手なこと言うと本当にあの叩かれてしまうんであれなんですけども少なくともやっぱりどっかで市民の感情というところで考えると、うん、応報という観点は全く抜けてしまうことはないと思うんです、
うん、
やっぱりどっかで人間というか、まあ、私たちもそうだと思うんですけど、こんなことしたならこのくらいの刑罰科してもしょうがないだろうって思いはどっかにあって、うん、そういう部分は全く捨て去ることはできないと思うんですね。ただやっぱりそれを、まあ、なんていうかな、上限としてというか、うん、でそこから、まあ、この人は改善するかもしれないなとか、あるいは、まあ、こういう刑罰をに重く課してもみんなもしかしたら同じ行為はあまりしないから効果ないかなとか、そういう観点をこう入れながら刑罰の幅を考えていくっていうことが、ちょっと漠然とした基準でね、一般の人には難しいかもしれないんですけど、でもやっぱりなんかその上限はここなんだよっていうところを押さえておいてもらって、それがやっぱり今の刑法の考え方の根本にもあると思うんですね。方法はあるだけど、やっぱり考えるときには犯罪者のことも考えたり、一般の人たちが犯罪にならないようにするってことも考えたり、そういうものを考えた上で刑法のその刑罰っていうのはあると思うんで、そこの点はちょっと皆さんに知ってもらえればいいかなと思ってます。
はい、
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学人文学部公共政策講座の平野清先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
さあ学生の皆さん、お待たせしました。もうだいぶ飽きちゃったでしょ、自分の出番がまだ来ない、まだ来ないですね。はい、それではですね、学生の皆さんの、先生のゼミのところでの研究をちょっとお話ししていただきましょう。まず 鳥籔さん、鳥籔智子さん、
はい、はい、私は刑法ゼミに入って卒論をちょっと着手している状況なんですけれども、その中で私は胎児性障害致死っていうテーマを、
胎児性障害致死、
はい、胎児、お腹の
赤ちゃん、
はい、そうです、
あ、はい、
母体の中にある、
うん、
中にいる胎児の、胎児が障害を受けて、
うん、
その出生後に人となった時に、
うん、
障害が残った時にそれは障害として認められるのかどうかっていう法解釈を勉強しています。
それはどういう話になるんですか？
そうですね、胎児は人ではないので、障害された時に胎児だったから、生まれてから障害が残ってもそれは加害者は罰せられないという無罪になるっていう考え方もありますし、うん、生まれて人になってるんだから人となった時に障害があるんだから罰しても良いっていう考えも否定説と肯定説に分かれてます。
で、鳥籔さんは現在どっちの方に傾いてるんですか？
私は頑張って罰する方に。
罰する方に。
はい、はあ。
これ罰することの意味合いっていうのはどこら辺にあると思ってます？
そうですね。胎児は何も悪くないので、生まれた時にその人として生活していく上でその障害は残ってるっていう状況に報いるためにできれば法解釈で罰したいなという、
うん、なるほどね、
はい
はい、赤ちゃんの見方ということですね、
はい、
はい、それでは、佐伯美奈子さん、
はい
はい、どういう研究を？
私は実行の着手というテーマで卒論を書こうと思っています。
実行の着手、
はい、
どういうことですか？
犯罪行為の実行の着手をどこに認めるかで予備になったり未遂になったりするので、その境界をどこに持っていくかで結論が変わってくるので、うん、そこ、はい、
ということはぶん殴ろうとして棍棒を用意した時点が犯罪になるかどうかとかそういう話になるんですか？棍棒というか握り拳を握った状態とか その、
はい、
そこのどの段階で犯罪性を認めるかということを、
はい、例えば窃盗だったらお金とかに近づいた時点でとか、うん、実際に取った時点でとか、
あ、
そういう、
はい、あ、分かりやすいですね、
はい、
なるほど、レジの中に手を突っ込んだらもう、
はい、
もう実行している状態
っていう、はい、説もあると思います。
なるほどね、はい、それでは高田剛さん、
はい、
高田さんは院生ですから、
はい、
さらに突っ込んだお話を研究しているわけですね。
私の修士論文のテーマは文書偽造罪の名義人概念と作成者概念というテーマを敷いて論文を執筆しているところです。
ああ、思わず後ろにサジを投げたくなりましたけどどういう内容なんですか？
そうですね、日本の刑法では原則的に文書偽造罪といいます と、
うん、
とだいたい名義人と呼ばれるものと作成者が食い違っているときに文書偽造罪として処罰されることになります。
ということは私 の、 例えば文書を私が他の人の名前で文書を作ったりとかそういう話ですか？
そうですね、
うんうん、
と例えば庄司さんの名前で何か文書を作らなければいけないときに庄司さんの秘書か誰かが代わりに作成したとしますと、
うんうんうんうん、
まあ、そういうことはお仕事の中で頻繁にあることだとは思うんですけれども、そういうのを刑法で処罰するわけにはいけませんよね、
うんうん、
それではその境界線、犯罪の不成立と不成立の境界線をどこで敷くかっていうそういう研究です。
あ、私がやっといてくれよなっていうのはもちろん犯罪じゃないんだけど、
はい、
やるのよって言ったのにやったらそれは犯罪だと。
そうですね、
うん、非常にあれですね、こうボーダーラインが難しいところですね、
はい、はい、
それを現在研究されているということで、
はい、
先生、先生からご覧になってこの皆さんの研究の進捗状況はいかがですか？
いや、もう全然順調で、
うん、
いつできて持ってきてくれるかなと思うぐらいのいや、プレッシャーじゃないですよ別に。
なるほどね、先生の期待がひしひしとプレッシャーになっている3人でしたが、 この、まあ、それぞれ皆さんテーマは違いますけど、こういうそのテーマはやっぱり自分で見つけるように先生の方ではご指導されていると。
そうですね、まあ、一応授業を一通り刑法の授業を取ってから、まあ、ゼミに入ってるんで、まあ、その中で自分が興味のあるテーマを、私のゼミの場合は2年間かけて、3年生の時に1回、まあ、個人で報告をしてもらって、でその後で、まあ、それをより4年生で深めていってもらって、卒業研究という形でまとめるというふうにしてますんで、テーマはもうお任せです、自分の興味のあるところやってねっていうことで、はい、任せてます、
うっかり刑法なんかやった日には、3年生で勉強した刑法が4年生の時に改正されてそこのところが違ってきたとかっていうのないですかね。
そうなったらその改正の作業自体をこう、考察してもらっても面白いかなってことができるんで、なくなることはないですからね、重くなることはあっても
確かにね、
はい、
刑法とかあと道路交通法も結構改正が多いですもんね。
そうですね、まあ、刑法っていうか、まあ、刑法の中で扱うことはあんまりないんですけど、やっぱりその例えば自動車運転過失致死罪とか業務上過失致死罪とか、今までだったらそれに付随する形で道路交通法も若干こう考えなきゃいけないところがあって、あんまりね急にこう変えられてしまうとなんて言ったら怒られるんだけど、やっぱり追いつかない部分、学生さん特に追いつかない部分ってあると思うんでね、大変かなと思いますけど。
そうですよね、
はい、
資金が潤沢な先生でさえ家計が苦しいのにね、学生の皆さん参考書買うってのも大変ですもんね、
はい、
ところでその、一番最初から、いろいろとお話を伺ってるその裁判員制度とですね、その、まあ、刑法の考え方ですね、ここら辺は、まあ、本当の概念論的な部分は先生のような専門家に任せるとして、我々その一般市民がですね、その裁判員という制度がもう間もなく始まろうとしている中で、そのどういうスタンスといいますか、まあいろんな勉強ももちろん当たればしなきゃいけませんけど、基本的にどういうスタンスでいればいいのかなっていうのは非常に知りたい部分なんですけどね。
そうですね、まあ、いろんな場面があると思うんですよ。で実際の我が国の日本の裁判員制度っていうのは、事実認定と言われている有罪か無罪かを決める場面もありますし、有罪だとした時にじゃあ何年にするかっていうところを決めるところもある。で少なくともやっぱり裁判の手続きとかを知らないと、その裁判員制度で急に来てくださいって言われて行った時に何もできない、分かんないままに始まるってこと、まあ、もちろん裁判官の、ね、方々がすごい丁寧な説明をしてくださると思うんですけど、そういう意味では、まあ、心構えって言ったらおかしいけど、まあ、1回ぐらい裁判所行って実際の裁判を、ね、傍聴してくるっていうことも、手続き的なところではどういう流れかなっていうのを知る意味では大事なんじゃないかなと思います、
少なくとも雰囲気は分かりますよね。
そうですね、で、まあ、あとは量刑というその部分に関してはやっぱり、まあ、懲役何年にするかってね、やっぱり分かんないところだと思うんで、今できることっていうのはやっぱり刑罰は何のために科すか、今日ずっと授業、この中で講義の中で話してきましたけど、刑罰は何で科すんだろうってことをまず自分の中の基準みたいなものを考えてもらう、日々のこう事件とかいろいろ見ていく中で自分の感、いわゆるあれは別に裁判員制度自体は誰こう国の考え方に従いなさいよってことじゃなくて、皆さんの市民の感覚を裁判に反映しましょうという制度ですから、皆さんが刑罰ってどういう理由で科すんだろうか、で自分だったらどのくらいかなって考えてもらうことが今の時期にできる、しかも、まあ、本とか別に買わなくてもね、できるものなので、そういうことをやっとけば、まあ、その場にいて急にどうしようどうしようっていうふうにはならないんじゃないかなというふうに思ってます。
特に最近そのマスコミの報道でも凶悪犯罪に関してその根掘り葉掘り報道されている部分もあって、なんかこう我々もそれについこう流されてるなっていうのもあるんですけど、でもそれは知らないわけにはいかないというところもありますよね。
そうですね、ただ今のマスコミ報道の仕方ってこう例えばその人がこれから先裁判になって否認したというケースで考えたときに、もうすでに犯罪者だっていう前提である程度話が進んでいく。で前にちょっと地元の、まあ、弘前の中の方から頼まれてちょっとまあ裁判員制度についてお話をしたことあったんですけど、その時に言われたのがマスコミであいつ危ん、あいつ怪しいんじゃないのっていう報道されると、みんなそれに引きずられるよ、それが多分 これから先あるよっていうふうには、まあ、普通の一般の市民の方の声としてあったんですね、うんうん、でそれをじゃあみんな耳を塞いで見ないようにしましょうってわけにはいかないですから そこがこれから先ちょっと難しいところになるかなというのが一つですね。あとはもう一個あるとするとやっぱり今度その裁判員制度の中で被害者が参加する制度ができます、
うんうん
うん、そうするとそのさっきちょっとお話に出ましたけど被害者の立場に立って被害者のかわいそうだっていう考え方からアプローチしようとした時に考えようとした時にそのやっぱり被害者の立場に立てば重く処罰するんだっていうところが出てきてしまうかもしれないですね、うんうんうん、その辺のところもちょっとやっぱり難しいところなんだと思うんですよね、
うんうん、
そこをこれからまあ皆さんどう考えていくかっていうところでやっぱり どうなんでしょうねその皆さんがその犯罪あの刑罰ってなんで課されるんだろうどういうふうに皆さん考えてるんでしょうかね、うん
まあ、市民感情としてはやっぱりあの応報っていうのはあると思うんですけどただそれともう一つはですねその間違ってたらどうしようつまりその、被告人の方が本当に犯罪を犯したのかっていうのは常にそのなんていうのかな裁く場合に頭の中にあると思うんですねだからそこら辺のバランスをどう取るかっていうのは非常に一般市民にとっては難しいところかなと思うんですけども
だから実際に今度それこそ後で冤罪だったってことになったら裁判員の方々がねやっぱりショックを受けるだろうと思うんですよ ね、うんうん、だからその辺のケアっていうところもやっぱりそのもうちょっと、周りというか国の中での政策をもうちょっとしっかりした形で、うんまあ、いろんなカウンセリングをするとかね相談に乗るような窓口も作るという話が出てるん で、
うん、
でそういう意味ではまあ徐々に制度が整っているだと思うんですね、うん、もうあと何ヶ月かでね実際動きますからそうなった時までにはとりあえず何か形を作っておいてもらわないと、うん、やっぱりおっかないっちゃおっかないですよね、
うん、仕事場のサポートの問題以外にもそういう大きな問題があるということですね、
はい、
ここら辺のところはやっぱりあの先生のような専門家がさらにもう少しあのアドバイスをしていく余地が結構あるんじゃないですか
そうですね、まあ、あの私ができることってそんなに大したことじゃないんですけどね例えば学生さんの授業の時にやっぱり裁判員制度っていうのはこういうもんだっていうことを分かってもらうとかあるいはさっきお話した刑罰って、まあ、皆さん多分ね刑罰って言ったらやっぱり目には目を歯には歯だろうって思ってるところがあると思うんですけど実は裁判所今までやってきた裁判所の考え方ってそうではなくて、まあ、実際その立法の場面でもそうではなくてやっぱり刑罰をその目には目を歯には歯をっていう部分はあるけども別の観点つまりまあ予防犯罪をから遠ざけるいろんな人を犯罪から遠ざけるんだっていう観点がどっかに入ってるでそういうことをやっぱりまず知ってもらってで、まあ、最終的な考え方はその人の考え方でいいと思うんですね別に押し付けようという気は全くないのでただあくまでも応報なんだって考える人は結構学生さんいるんですけどこういう話をしても応報だっていう人は結構いるんですけどねだけどそれはそれでいいと思うんですそう考えたことが実際の現場に行ってなんか少しでも役立ってくれればいいなと思って授業っていうのはやってるつもりなんですけどねどこまで伝わってるか分かりませんけど もうこんな時間ですかじゃあ今日はこの辺で
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした？この番組は毎回弘前大学から私庄司が面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学人文学部公共政策講座の平野清先生に刑法改正と刑罰の本質というお話をしていただきました。ご一緒したのは大学院生の高田剛さん学部生の佐伯美奈子さん鳥矢部智子さんでしたそしてアシスタントは大吉彩香さんでした、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいねリンゴ王国工業カレッジこの番組は弘前大学のご協力コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしましたそれではまた次回